ではプロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回ゲストは高橋康政さんです。ようこそ。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
高橋さん、今日楽しみにしてました。
あ、こちらこそすごい楽しみにしてました。ありがとうございます。こういった機会をいただきまして。
いや、こちらこそです。本当に。高橋さんとは、最近もう本当にポッドキャストのゲストに呼ぶ方は、前からのバーチャルランチクラブで、ちょっとお話しさせていただいて、ちょっとこの人の話、もうちょっと聞きたいなって人を結構お誘いすることが多いんですね。
はい。
で、高橋さんとは結構前なんですよね。1ヶ月ぐらい前でしたっけ？
そうですね。それぐらい前にちょっとお話しさせていただいて、はいですね。
そうそう。本当に15分ぐらいだったんですけど、私はもう高橋さんがそのサービスデザインをされてるっていうところが、すごく印象的で、あ、そういう人が世の中にいるんだっていうのが本当に驚きだったんですよ。
はい、はい。あんまりメジャーじゃない職種っていうのもあるかもしれないですね。はい、まだ。
そうですよね。いや、本当にそれが本当に、私はそういう方と会えたというか、お話できたのがすごく嬉しくて。はい、で、ちょっとぜひ、なんか高橋さんになんでその今、サービスデザインをされてるのかみたいなところを、ちょっと深く お聞きしたいなということで、今回ちょっとポッドキャストにゲストとしてお呼びしました。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあちょっとまず、なんか高橋さんの簡単な自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい。私は、会社で言うとパーソルキャリアという会社に勤めてまして、そこで、まあサービスデザイナーとして、パーソルキャリアという会社で、サービス開発統括部という部署に所属しています。はいはいはい、で、その部署というのは、今、パーソルキャリアというのは、いわゆるこう、ドゥーダという転職支援のサービスですね。求人サービスですとか、まあ、転職のエージェントサービスをメインでしているという会社になっていて、いわゆるこう、転職という軸を仕事としてるんですが、私の部署は、転職以外のいろんな働くっていう人を、に対する新規事業、新規サービスを、メインで作るという部署になっています。おりまして、その中で私は、UX デザイン部という中の、サービスデザイナーという形で、いわゆるこう新規事業に関わる、一番、企画立案から、システム開発のちょっと前段ぐらいまでを担当しているというところをやっているという感じになっています
。ああ、なるほど、そういう感じなんですね。なるほど、なるほど、はい、そうか。じゃあパーソルさんもその、まあ、人材サービス、いわゆるそのエージェントとか、はい、それ以外でも、まあ、そのキャリア、個人のキャリア形成とか、
はい、
働く人のキャリア全般周りで、そういう関連サービスをどんどんこれから立ち上げる予定があるみたいな。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。で、そういうまだ世の中に、なんか価値がないものというか、
はい、
まだこういうやったらいいんじゃないのみたいなところを、高橋さん中心にやられてるみたいな感じなんですかね。
そうですね。うちの、会社というか、まあ、パーソルキャリアというところで、一応、働く人って6700万人かな、今いるというふうに言われていて、はいはいはい、働くってすごい長いじゃないですか。すごい、こう、まあ、社会に出てから、まあ、本当に今だと人生100年計画みたいな。
そうですよね。いや、ちょっとね、ゾッとしますよね。いつまで続くんだろうみたいな。
そうそう。何歳まで働くんだみたいなこともあるんですけど。
そうそう
そう。はい、その中で結構、いわゆる転職って本当に、まあある意味、人生の中で、まあ少ない人もないし、まあ1回2回が、まあ今までは普通だったりとかして、まあ多い人になればもうちょっと5回6回とか、はいはい、いると思うんですけど、でもそれでも、あんまりこう、毎年転職するっていうわけじゃなくて、やっぱりこう、接点を持つポイントって本当にすごく少ないなっていうところが、うちの、部署のすごい、課題になっていて、やっぱりこう、それだけで働くっていうことを本当に支えていけるんだろうな、みたいなところが、すごくこう、課題感を持っていて、やっぱりもう働くってすごくいろんなライフタイムの中で、紆余曲折していくので、なんかそういう働いてる人が、笑える社会っていうのをどうやって作っていけばいいのかっていうところを、やっぱりこう、エンゲージメントするというか、支えていくっていうのを、やっぱりやっていかないといけないよねっていう部分で、もうそこをちょっと重点的にやろうっていうのが、うちの部署のミッションというかですね、そういう形でやってるという感じですね。
いや、 それむちゃくちゃやっぱ共感しますね。やっぱ今ってまあ本当にまさにおっしゃる通り転職、はい、なんか一つの会社でずっと続ける方もまあいらっしゃいますけど、
はい、
やっぱり転職する方も増えて、
はい、
でそれ以外に結構最近副業とか兼業みたいなのも、
はいはい、
そういう働き方も増えてるじゃないですか。
そうですね。
だからなんかいろんなこう選択肢が増えたから、
はい、
なんかそれをサポートするようなサービスもやっぱりどんどんやっぱ必要になってきてますよね。うん、
なってますね。はい。
なるほど、なるほど。まあ、私が今、その高橋さんと合わせていただいた、そのバーチャルランチクラブも、一応そういう思想ではあるんですよね。根っこの思いは。
はい。
なんか新しい人と会って、その人のこの、なんかキャリアの、キャリアというか、
はい。
なんかその人の、なんか、新しい可能性が、人との出会いで広がるんじゃないかっていう、ことを思ってて。
はい。
うん、まさになんか高橋さんとの出会いは私にとってはそういう感じになったんですけど、ちゃんとこうやってポッドキャストにつながったので。
はい。ありがとうございます。
そんな感じで考えてるんですよ。はい。なるほど、なるほど。で、高橋さん、その実際のお仕事内容っていうのは、
はい、
なんか、割とそう、なんかその、ユーザーニーズを考えたりとか、
はい、
いわゆるそのサービスデザインについて、私はあまりそういう知見がないんですけど、
はい、
どういうところからこう、進めていくものなんですか、サービスデザインというものは。
そうですね。一番近い領域という部分で言うと、多分おそらく UX デザインがすごく近い領域にはなっています。要は、ユーザーの人がいて、その人が、まあ、例えばサービス、まあ、ものでもいいんですけど、それをどうやってこう、気持ちよく使ってもらえるのかとか、いうところが、まあ、多分 UX デザイナーっていうのはメインで考えられるのかなと思うんですね。例えば、
はいはいはい、
なんバーチャルランチクラブもこうどうすればもうちょっと人と人と の出会いがより気軽にできるんだろうとか、その瞬間をどうやって楽しんで話せるだろうとか、多分山本さんもすごい考えられて設計とかされてるん
だろうと思うんですけ
ど、基本は、はい、そうですね。
なんか、使う方の感情とかを考えますよね、なんか。
はいはい、
その体験という時に。
はい、
この人使うときどういう気持ちになったらいいんだろうなとか、
うん
うん、
はいはい、
こういうメッセージ来たら嫌だろうなとか、
はい、
なんかいろんな人の、なんか、この場合はこっちのタイプのユーザーになってみようとか、はい、そういうことをよくしますけど、多分そういうことも入るんでしょうね、その中には。
そうですね。はい。まずそこがある意味中心になるかな、中心になってまして、いわゆるこう、ものとサービスとユーザーのつながりをどう作っていくのか、どういう気持ちよい体験を作るのかとか、どういう、ペインですね、嫌なことを除くのかっていうと、
はいはいはい。
ですけど、そこが、まあ、中心となりつつ、前後まで含めて考えるのがサービスデザイナーとしての領域になっています。はい。まず一つ目は、後ろの工程で言うと、その体験を作ったものを、じゃあどうやってこう、機能として、サービスとして実装するのかっていうところまでを、つなぎ込むっていうことをやったりをしていきます。というのが、やっぱり前段のこう、デザインですね。いや、人とサービスが当たるところだけを考えるんじゃなくて、当然バックエンドで働いている人とかもいるんで、バックエンドの働いている人自体がどう動けばいいのかっていうところをですね、そういったつながりとか、特にシステムのつながりとかを考えたりっていう部分の、はいはいはい、体験から機能にどうやって落とし込むのかっていうのは、うん、割と、上位レイヤーのデザイナー、UX デザイナーさんでも考えられなくて、あとエンジニアさんに、とりあえずこんな体験考えたからよろしく実装しておいてみたいな感じで、結構ポンと投げちゃうんですけど、エンジニアさんとか、プログラマーさんも、いやいや、ちょっと待てよと、要件にどうやって落とし込むんだよ、これっていうふうな感じになっちゃうので、
うん、それも、
そうですね、同じ言語でしっかりと、分かるような形で共通言語、うん、例えば言語で難しければ絵でもいいですし、そういった形で何かこう、お互いがデザインと、システムというのが繋い込むような、こう、なんか同じ共通言語を作ってあげて、しっかりとそこが体験から、しっかりとシステムまで繋い込むというところを、割とこう、僕らの仕事の後工程と領域としてはやったりというところが一個あります。
なるほど、なるほど。その時に作るその成果物というか、はい、どういうもので、それをなんか提示していくんですか、はい、絵が多いんですかね、文章が多いんですかね。
ですね、最終的には文章に落とし込むのが一番やっぱり分かりやすい。
なるほど。
はい。ただ、山さんがおっしゃられたように、絵というのもすごく重要で、やっぱりこう体験 って、その結構言葉に落とし込むのが難しかったりするところがやっぱ多いですね。抽象的な概念だとか、感情とかっていうなかなか言葉だけすごく、伝わりにくいとかがあるので、一旦絵にしたものを、じゃあこれを、どうやって言葉に落とし込んでいくのかっていう段階を踏むことが多いですね。いわゆる、絵という抽象的なものを、言葉という具体的なものにこう落とし込んでいく、いや具体から抽象にどうスイッチさせるのかみたいなところを、共通の一つのボードにして、やったりということをやっていますね。
はいはい、なんかよくなんかカスタマージャーニーマップとかなんかやったりするじゃないですか、ああいう。
はいはい。
その使う人がどういうふうな感情を動きするのかみたいな。はい、あれって多分絵となんか文章が合わさったようなそういう表現の仕方の一つだと思うんですけど。
はい。
そういうのもなんかやり方としてはあるみたいな感じですか？
あ、もう、はい、そうです。手法としてはもうおっしゃる通りで、はい、カスタマー、もう本当にセットとしてはカスタマージャーニーが、まあ、ペルソナがあってカスタマージャーニーがあって。
うん、あ、そう、ペルソナもそうですよね。確かに確かに。
で、
ね、
で、あとはそこから、実際にこう絵にする、具体的なそのジャーニーを一個絵にする段階として、ストーリーボードみたいな、はいはいはい、手書きのラフ、はい、手書きのラフをして、そこからもう一回、言葉に落とし込む段階で、サービスブループリントという、手法を、手法を使って、そのシステムとして、じゃあどんな機能が必要なのかっていうのを考えて、じゃあその理想的なシステムを考えて、じゃあ第一段階まではここまでリリースしようかとか、ちょっと今回そこまで予算とか、リソースがないから、一旦じゃあ、もうちょっと前段までやって、反応を見てもう一回さらに、追加開発につなげようかみたいなところをみんなでこう議論しながら進めるということをやったようです、
そうなんですね。その時に結構なんか、よくプロトタイピングとかもしたりすることもありますか、
はい、
その実際に、こういうサービスがあったらどうだろうみたいな。
はい。
なんかその、物は作らないんだけど、それっぽいもので、なんか、体験してみるみたいな。
はい、
なんか、よくワークショップとかで、そういうデザインスプリントみたいなので、やったりすることもあるんですけど。
はい、あ、はい、はい、はい。そうですね。あ、実は、うちの会社のサービスデザイナーの一番大きい領域の仕事がデザインスプリントになってまして。
あ、そうなんですね。ちょっとデザインスプリントについてちょっとご説明いただいてもいいですか？
あ、はい、ありがとうございます。デザインスプリントについては、いわゆるこう、ゼロから、いわゆる、課題ですね。最初に企画の仮説みたいなのがあって、で、そこから、課題を、みんなでこう、どんな課題があるんだっけっていうのを、ブレインストーミングですとかを使って、課題抽出をして、で、その課題ですよね。あ、じゃあ、この領域、例えば少子高齢化っていう課題を、じゃあ、何か新しいサービス考えようっていうときに、まあ、めちゃくちゃたくさんの課題がありますよね。当然、少子高齢化っていうと。その中で、女性の働く支援を今回はターゲットにしようって課題設定したら、じゃあ、女性の働く支援ってどんなサービスで、こう、ソリューションでやるのかっていうソリューション開発ですよね。一応、2日間で。全スプリントはやると言われてますんで、まあ、1日目でこう、1日目、2日目ぐらいで課題設定をして、3日目でそのソリューション開発をして、4日目でプロトタイプですね。で、こういった女性が、例えば何か子育て支援するために、子供を預けられるような、人と人とつながるマッチングサービスを考えようみたいなソリューションが出してると、3日目でしたら、じゃあ実際それを、プロトタイピングとして、いわゆるこう、フィグマとか、アドベックスDとかですね、ああいったもので、はいはい、まあ簡単なラフのサイトっていうわけじゃないんですけども、まあ10画面ぐらいを作って、
まあクリックできたりするような、それがモックって感じですよね。
モックですね、モックを作って、はいはい、で、4日目に、まあ5名ぐらいですね、5名ぐらいのこう、ユーザーさん、ターゲットの人に、実際にじゃあ使ってみて、まあ、その結果を聞いて、じゃ当初想定してた、これで、子育てが楽になるのかみたいな価値が検証できたのかっていうところの仮説検証をすると。
なるほど、なるほど。
っていう感じですね。
で、そこのフィードバックをもとにもう一回繰り返すみたいなっていうのが、まあ、ありますよね。
そうですね。
あ、むちゃくちゃわかりやすかった。あ、じゃあデザインスプリントっていうのが、まあ、一つの、そのフレームワークというか、
はい、
サービスデザインの形、のまあ今一番ベストプラクティスみたいな感じなんですかね。あのやり方
そうですね。はい、その一つの手法としては一個大きいものがありますね。はい。
なるほど、なるほど。いや、むちゃくちゃ。なんかデザインスプリントは結構書籍も出てますよね。いくつか。
出てます。はい、たくさん。あ、3つか2つ、3つぐらい、はい、出てますね。はい。
まあ、興味のある方はね、はい、なんかその中でもおすすめはありますか、高橋さんの中で。
おすすめはそうですね。
あ、今、あるですね。
スプリントの、最速
種目、はい、
いわゆる青本と言われ、僕ら呼んだんですけど。
はいはい、ちょっとね、表紙の半分がジェイク・ナップさん。
ジェイク・ナップの、はい、スプリント、最速種目、青い表紙の本ですね。
はいはい、あ、これってデザインスプリントの本、はい、なんか仕事術の本かなと思ったんですけど。
あ、実はこれ、スプリントの本なんですよ、本当に。
あ、スプリントっていうのの、デザインスプリントの本なんですか？
デザインスプリントのやり方が、全部書いてあります、これで。
なるほど。これってタイトルでちょっと私、はい、そういう本じゃないと思ってました。
ですよね。これタイトルの付け方間違ったんじゃないかと思うんですけど。
現代はどうなんですかね？そういう感じなんですかね？どうなんだろう？
現代はですね、How to solve big problems and test new ideas in just 5 days という。多分現代です、
ね。あ、じゃあデザインスプリントですね、それは。そっちのタイトルだったら買ってたな。
編集者が失敗したんじゃないか
という。明らかに違いますよね、言ってる内容と。仕事術じゃないですよね。
なんかノウハウ本っぽいですよね、ちょっとね。
いや、ちょっとそれ絶対ターゲット間違ってますね。
はい。絶対デザイナーさんが手に取らないだろうって、ビジネスマンが手に取らない。
うん。いや、本当にそう思いました。いや、私まさにそれでした。いや、その現代を直訳してくれてたら手に取ってましたね。
はい、うん、ですよね。
またそうですね。5日間で大きな課題を解決する。へえ、はい、そうかそうか。じゃあ、ちょっと、ポッドキャストのページもそのリンク載せておきますので、はい、なるほどなると、むちゃ分かりやすかったです。
はい。もうこれがあれば、誰でもできます、うん、デザインスプリント。もう、明日からできます、うんうん。その通りにやればできるんで。
はいはいはい。
はい、
結構何名ぐらいでやるものですか、デザインスプリントって。
ですね、最低4名から、できれば、はいはい、4名から6名がベストです。
おお、それはなんか理由ありますか？
はい。はい、4名以下になると多様性がまず確保できないっていうところが、最小のところがあります。
ああ、なるほど、なるほど。はい、はい。
で、6名以上になると合意形成コストが飛躍的に上がるので、収集する、スキルが非常に高くなるので、相当優秀なファシリテーターが入っていかないと、6名以上を、で、合意形成を取るのは難しくなるというところがあったりしますね。
なるほど。その4名から6名っていうのは、普段のチームメイトとかでやるのがいいんですか？それとも、また関係ないメンバーとか？
ですね、デザインスプリントの場合で言うと、はい、チームメンバーでやるの方が、成果は出やすいです。
なるほど、なるほど。
これは、少し、語弊もちょっと含んだ上で言うんですけど、割と集中して議論するので、はいはい、そうですね。ある程度こう、お互いが慣れているメンバーと、ある程度こう、スキルが同じくらいのレベルのメンバーが揃うのが、やりやすいです。うんうん、ただ、1から5段階の、5 days になってますけど、1日目、2日目は課題設定するところが多いんですけど、これは場合によっては8名とか9名いても大丈夫です。
うん、なるほど、
はいはい。課題設定はある意味足して多様な視点がすごく重要になるので、そこはある程度多くても大丈夫で、全然関係ない、例えば、他部署の人でもいいし、はいはい、友達連れてきたよでもいいし、
なるほど、
友達連れてきて一緒にやろうぜみたいでも全然 OK です。
うん、はいはいはい。
はい、ただ、ソリューションをまとめる段階になったら、もうコアメンバーでやることが絶対的には重要になるかなと思います。
なるほど、なるほど。さっきファシリテーターとおっしゃってましたけど、それは、スプリントを実際にやるメンバー以外に一人そういう存在がいるってことですか？それともそのメンバーの中に一人設けるみたいな意味合いなんですかね？
あ、ですね。できたら別で設けた方がいいかなというふうに思っています。はい。
あ、なるほど。はいはいはい。
はい。
そうです。専門でもファシリテーションとしかしませんよ、みたいな人ですね。
はい、そうですね、はい。
その人って結構、やっぱりスキル要求されませんか？
要求されますね。要求されます。
慣れてないとなんか、むちゃくちゃな人、なんかファシリテーションになっちゃいますもんね。
なっちゃいますね。
高橋さんはそれ、普段はそれをされてるんですか？ファシリテーター。
僕はメインは、そうですね。ファシリテーターはがメインで。うん、ので、はい、いわゆるもう、うん、設計、ファシリテーションの設計をメインで、設計と実施をやってる感じです。
うん、なるほど、なるほど。 そうか、サービスデザイナーの確かにそこの仕事、そこが一番スキル要求されそうですよね。
そうですね、そこが
多分いい議論を活発に生み出させるための問いかけとか。
そうですね、ああ、そうありますね。うん、
ね、それは高橋さん、どのぐらいで、こう、できるようになっていったっていう感覚あるんですか？そのファシリテートは。
ああ、そうです。まだ全然僕も勉強中なので、完全にできてるとは言えないんですけど、うんうん、でもそう、
はいはいはい、
2年とか、ちゃんとしっかりと勉強し始めて2年ぐらいなんですけど、うん、今、あの、
ファシリテート
の問題勉強し始めて。で、そこでようやく、うん、ああ、こういうやり方が、あの、うん、すごくいいんだなっていうのはつかめてきたかなっていう感じですね。
うんうんうん、
はい。まあ、最初は本当に見よう見まねで、なんか、何がこう重要なのかもわかんないでやってるけど、やってましたけど、はい。
うん。
うん、
なんか、高橋さんがその、いいデザインスプリントを各チームで行ってもらう上で、
はい、
そのファシリテーターとして、なんか、これ、こういうのはうまくいくやり方ですよみたいなのってなんか、ありますか？具体的な手法で。
ですね。
なんかアイスブレイクとかでも何でもいいんですけど、はい。
はい、はい。そうですね。アウトプットの質が上がるっていうところに、で言うとですね、はいはい、まあ、メンバー構成が、同じ特性の人を揃えない方がいいっていうところがまず一つあります。
はい。その、さっきの4名から6名の中で、
はい、
なんか企画タイプの人と、なんか開発タイプの人とデザインタイプの人みたいな、そんなイメージですか？
そうです。はい。デザイナー4名とかエンジニア4名だと、あまり最終的なアウトいいものは出てこないというところ。
うんうんうん、多様性が重要ってことですね。
多様性が重要ですね。あとはそうですね、アイスブレイクというところはすごく重要ですね。まあ、アイスブレイクというところの、まあ、上のその上位の目的となると、そのいわゆるこう、まあ、今話題にもなってます。心理的安全性というのを、どうやって担保させるのかっていうところ、割とこう、けんけんがくがくな議論を、していったりとかするので、まあそこのところがしっかりとこう、安全な環境、行ってもいいんだよ、環境の場作りというか、空間作りというのが、割と重要になってくるかなというふうに思っています。はい。
あとどうでしょうね。なんかそういうのって、なんか、モチベーションがそれぞれ各メンバーで違ったりするじゃないですか。
はい。はい、
その、デザインスプリントを望む上で、こんなの、
み
たいな、普段の仕事忙しいんだけど、みたいなモードで、大体みんな来るじゃないですか。
はい、そうですね。
そこにどうスイッチ入れるかってなんか、いいやり方ありますか？
ありがとうございます。もう、これすごい難しい。そこ、結構実は高度なところの今お話をされたなと思っていて、デザイナーさんとかエンジニアさんとか、企画の人って、実は思考回路が違っているというふうに僕は思っているんですね。デザイナーさんとか企画さんとか、どっちかというと、右脳側のタイプの思考が強いので、なんか面白そうだからちょっとやってみようかっていうところで結構入ってくれるんですよね。
はいはいはい。
でもエンジニアさんは、まあもちろんこう、仕事として入るんで、もちろんここで必ず責任感を持ってやってくれてるんですけど、なんでこの議論するのと。で、これをやった後に何が、どんな成果物が出るのと、最終的なアウトプットで何求めてるのって、これ事業としてこう繋がっていくのっていうのをかなり丁寧に説明をしていかないと、やっぱりこう、しっかりとそこに集中されないというところがある、うん。それが悪いというわけでは全然決していいじゃなくて、やっぱりそこのところの誰が入るのかっていうことに対してのこう説明の仕方というか、説明する領域をしっかりと考えていくっていうことが割と結構重要だったりはしていきます。そうすると、まあ自然とこう、みんなモチベーションも上がってきたりですとか、っていうのもあるので、そこは、事前の説明とかですね、というのをしっかりとするところが結構あったりはしますね。
なるほど、なるほど。結構ね、エンジニアはその生産性とか、
はい。
自分がやったことに対して、なんか無駄に終わるのはやっぱりね、嫌う人がやっぱり多いですもんね。
そうですね。うん、
なるほど、なるほど。それは結構大変。なんかさ、じゃあ最初の導入がむちゃくちゃ重要ってことですね。
導入は結構重要ですね。はい。あります。
なるほど。そこすごい緊張しそうだな。
そうですね。まあでも、試しに本当にやってみるだけでも、全然こう、いろんな気づきとかもあるので、もうぜひやっていただくことは、すごい、いいなと思います。うん。ちょっとなんか、新しいものを考えたいなっていう時のフレームワークとしては、 ある意味、まあ、アジャイル的な考えなので、すごく使いやすいし、結果も出やすいかなと思いますね。
確かに確かに。逆にそのアンチパターンみたいなのってありますか？こういうデザインスプリントのやり方は良くないみたいな。
なるほど。アンチパターンですね。こういうデザインスプリントのやり方は、そうですね。何でもかんでもやっぱ人を集めて、とりあえずこう、多様に、なんかブレインストーミングで出していこうよっていうこととか、あとは、過度にこう、みんなでこう決めようっていう意識を持ってしまって、民主的に決めすぎてしまう。
なるほど、なるほど。多数決で決めたりするみたいな話ですかね。
そうですね。そうするとアイデア自体も平凡になるし、決めるところのコストがすごく高くなってしまうので、時間も取られるし、アイデアもいいものが出ないという傾向にあります。そこはちょっと、あともう一つは、無難なアイデアを、選ばせないようにすごく気をつけなきゃいけないので、失敗するものとすると、なんかみんながいいものを選んでしまうのは、ほぼ9割失敗しますという
な
と
る
こ
ほ
ろ
ど。
ですね。なので、半分はこれダメだろうっていうけど、半分はこれめっちゃいいじゃんっていうアイデアがどこにあるのかっていうところをしっかりと見定めつつ、それを選ん、そういうのを選ばないとダメだよねっていうのを最初に結構、思っておくっていうことが大事。要は、何を視点にこうやるのかっていうのが、最初にブレちゃうと、結局、いいアイデア、せっかくいいアイデアが出ても、それが見過ごされちゃうっていうことがあったりはしますね。
なるほど。そこ難しいですね。そうかそうか。賛否両論あるぐらいが、まあ一番いいというか、肌感覚でもすごくよくわかりますけど、そうじゃないとまあ、実際のお客さんとかユーザーさんも引っかかりがないですもんね。
かかりがな
こ
い。
れどっかで見たことがあるとか。
そうです、そうです。これ
大体
結構大変だ。
その課題に対しても競合サービスはもちろんあるわけじゃないですか。
そう
世の中に。
ですね。
そういうのの成功パターンを踏襲しようとするようなアイディアとかだと、ちょっとやっぱりつまらないですよね。
つまんなくなっちゃいますね。作り終わった後に本当に、あれ、これってあるよねって言った瞬間が一番ちょっとすごい力がかけるので。それよりもなんかよくわかんないけど、これなんか面白そうだね。とりあえずユーザーに聞いてみようかっていうぐらいの感覚値の方が全然やっぱみんなモチベーション出てくると思います。
なるほど、なるほど。で、実際に、それは、どのぐらいの間隔でやってるって言われてましたっけ？その年に。
ですね、今、うちの事業部がですね、1年間で24サービスを同時開発するという、
すごいな。
ものを掲げてるので、大体、
24サービス、すごいですね。
もう死ぬんじゃないかと、思うん
皆さん、掛け持ちでやってる方がほとんどですか？
で
2、
すね。そ
3
う
プロ
ですね。
ぐらい。
基本的にはもう完全にチーム制になっていまして、
ああ、しかも、いい、ねえ。
そうですね、一応、
24チームあるんですか？
24チーム。今はですね、まだ10チームしかないんですけど、さす
ああ、
が
なるほど、なるほど。
に。うちの本部で100名なんで、だいたいまあ1チーム10名ぐらいのやつなんですけど、そうです
で、
ね。
もうそれに専念できるんですか？ 1 年は。
基本、ですね、掛け
いいで
持
すね、それ
ち
は。
の、デザイナーさんは割と掛け、あの、あと、メインが1個。で、サブが1個。エンジニアさんも同じかな？多分デザイナーさんとエンジニアさんはメインが必ず1個で、サブが1個。まあ、2つまでマックスですね。じゃないとちょっと、
そうですね。
分散しちゃうので。で、そうですね。僕とかサービスデザイナーは常に横断してるので、たくさんや
そうで
る
す
と
ね。
いう感じですね。まあ、そうです。なんで、だいたい月に2回とかのスプリン、新しい企画が、ビジネスサイドから上がって、企画から上がってきてるので、それをもとにデザインスプリントを実際にプロトタイピングして仮説検証を月2回ぐらい、1本ぐらい回してるような感じです。
それって新規事業においてのみやるって感じですか？既存サービスの機能改善とかでもやるみたいな、そういうのもあるんですか？
ですね、たまにやります。
高橋さん的にはどうですか？やっぱ新規の方がデザインスプリントははまりやすいですか？
ですね。いや、新規も、既存も、どっちもハマりやすいは、ハマりやすい
そうですか。
ですね。ハマりやすい。どっちもハマり。ただ、既存の開発とかは、割とこう、大きなピボットをするとかいうと
なるほど、なるほど。
ここまで パワーをかけてやることが多いので、ちょっとした機能改善だと、うん、ある別のこう手法とかを使って
一部
だ
け、うん、なるほど
やるということがあったりはします。
そうかそうか。やっぱりガラッとピボットの時とかにやっぱやるものっていう感じなんですね。なるほど。そうです
ね。はい。
なるほど、なるほど。いや、24サービスか。すごいな。実際にもう、ある程度、もう開発フェーズに入ってるのもあるんですか？実装フェーズ。
まあ、そうですね。で、リリースしているので、もうですね、運用しているのが多分6サービスぐらいで、今開発しているのが、4から6ぐらいですね。いや、4から4開発で、まあ2個がちょっとその企画、開発に入る前段階でっていう、要件定義しているような感じですね。
なるほど。はい、なんか、その、実際に実装間に入れるサービスと、デザインスプリントをして、これちょっとまだだな、みたいな。そこってどういう判定をするんですか？その、やっぱ反応ですか？
はい。ユーザーの反応が一番にしています。そこに設定をしています。はい。ユーザーが実際にこう当ててみて、それが使いたく、それを、本当に、まあ、直接的に使いたいと思いますかっていう聞き方はしないんですけど、使いたいという、本当にその人が本質的に使いたいと思うものがある程度一定数いないと、もうこれはサービスとして多分成り立たないだろうって判断をする形ですね。
どのぐらいの母数聞くんですか？そのフィードバック聞くユーザー対象。
そうですね。聞く対象は今のところ最低で5名にしてます。
5名か。5名だと怖くないですか？でも。
そうですね。結構少ない。
なんかもうちょっと聞きたいですよね。
そうですね。はい。聞きたいんですけど、ある意味、こう、でもそこはセグメントをちょっと切ってまして、はい、本当にこのターゲットの、この特性の、この年齢のこの人っていう形のピンポイントで集めています。で、いわゆるこう5名聞くと8割で、8割の意見を集約できるという、多分統計が多分あると思うんですけど、ただ一応5名で定性的な調査は、最低としては、もちろん、そこで足らなければ、もうちょっと、たくさんやったりとかするんですけど、一応5名まで最低やってください。そこで、一定数の評価が出れば、次のステップに入ってもいいですよっていうのを、ゲートとして設けてる感じです、ね。
そのなんか、ユーザーフィードバックというか、ユーザーヒアリングするときの、
はい、
そこもなんか、誘導質問とかもできちゃうじゃないですか。
できます。
なんか、そこもなんかやり方、やっぱり、この感じでやってくださいね、みたいなルールはあるんですか？
一応そうですね。リサーチャーが、UX リサーチャーがいまして、UX リサーチャーがそこはもう、関係のないところでもう分断してちょっと設計をしてもらっていて、で、なるべく誘導するような質問を一切入れないというふうにしてます。で、基本的に観察をメインにしてます。その人がどういう動きをするのかっていうところを見て、あ、この動きだったら、ポジティブな反応してるんだろうなっていうところを、やっていきますね。そういう、発展の仕方をしてます。
なんか、録画とかもするんですか？
録画してます。はい。今の。はい。ちょっと、今、コロナ禍なので、直接のインタビューが難しいので、オンラインでインタビューします
。オンラインで、はい、その画面を見せてもらいながら画面をキャプチャーするとか、そういう感じですかね。どこを触ってるとか。
そうですね。あ、直接、このプロトタイピングをお渡ししてやるパターンも多いんですけど、最近はですね、プロトタイピングをちょっと画面共有してみていただいて、次どこをしますとかを聞きながら、やったりしますね。
うん
で、なんで起きましたっていうのを聞いたりとかは。
確かにな。意外に、このリンクとかボタン、あ、これボタンなんですねとかって言うことも結構ある。
そうですね。
あ、これ押せると思ってませんでしたみたいな。
一気に注意しますよ、本当に。マジかと思
って。そうですね。あ、これ押せるんですかみたいな。結構よくありますよね。
そうそうそう。
なるほど。じゃあ結構やっぱり実践的なプロダクトのやっぱフィードバックがそこで得られるんですね。はい、なるほど。そうか、はい、5名か。なるほどね、うん。結構やっぱ緊張しますね。じゃあそれで。それで8割以上の、
はい、
ね、いい評価がないと。それでもし得られなかったら、もう一回練り直しって感じですか？
そうですね。はい。練り直しになります。はい。そこで得たフィードバックをもとに、もう一回ちょっと短い、なんかスプリントを回すのかみたいなところで、うん、それを一応3回までを許容してまして、 3回を超えちゃうと、もうちょっとその人の、サービスオーナーというか、プロダクトオーナーの思いが強すぎちゃうので、もう3回で、評価が得られなければ、もうその企画はもうやりません。
なるほど。最初のその課題設定の部分は、そのプロダクトオーナーが持ってくる課題って感じなんですか？
はい、そうです。プロダクトオーナーがまず企画を最初に一番最初に企画を立案をしてきまして、こういう方向性のこのサービスでこの課題を解決したいというところを持ってくるというところがあるので、はい、そこの一番最初の課題設定はオーナーが持ってきます。
まあ、大抵はそこが間違ってるんですよね。プロダクトというより、
多いです。
いや、多分僕ほとんどそこだと思いますね。プロダクトが良くないってことよりも、ほとんどそこが、はい、水がないってことが多いですもんね。
課題がずれることは多いですね。はい。
多いです。すごい。ほとんど9割以上僕ずれてると思いますけどね。
いや、もうその感覚僕もすごい同意で共感します。はい。課題が全てですね。ソリューションはもう本当に1割、2割ぐらいです。課題が設定
できる。うん、ですよね。そうそうそう、はい。課題さえうまくいってて、そこの、はい、ね、バチンとハマるコンセプトさえハマれば、はい、基本もプロダクトはもう自然にできるというか、
いや、もう本当おっしゃる通り。
スーッといけますもんね、
はいはい。
うん。だからソリューションのところで悩むってことは、はい、なんか課題設定がうまくいってないんでしょうね。
そうですね。もう本当そこにつきます。うん、はい。
うんうん、そうですよね。だからそこにやっぱ時間かけるっていう意味でもデザインスプリントはめっちゃ重要なんだろうな。
うん、そうですね。うん、
でも僕も手法としては知ってましたけど、まさに、はい、まさかこんな5日間ちゃんとがっつりやってるそういうチームが、
はい、
しかもこんな大企業であるとは知りませんでした。
ですね。割とこう、うん、オンラインでデザインスプリントって当初できないみたいなことを言われてたんですけど、うん、はいはい、もう本当に早くからオンラインで、うちのチーム自体はもうほぼ完全オンラインの、
オンラインもやってるんですか。
出社はほとんどしてないですね、みんな。
すごいな。
コロナ前からですね。はい。
それ集中力要しますね。
うん、そうですね。
めっちゃ疲れそうだな。
疲れたりしますね。なんで割とこう、毎日こう雑談タイムがですね、30分ですね、絶対あって、みんな絶対雑談するというのをやったりとかしてます。
いや、それがないと厳しいですよね。
厳しいですね。
あとなんか BGM とかも重要そうですね、なんか。
あ、そうですね。
なんか音流しながらやるとか。
う
ん、
はい、
環境づくりが結構、うん。オンラインは大変だな。
そうですね。はい。ありますね。
そうなんですね。でも結構そのデザインスプリントってまあその課題を5日間ってことなんですけど、
はい、
そこまでちょっと取れないんだけどって人はどうしたらいいですか？
そうですね。うん。はい、そうですね。取れない場合に関しては、その、やっぱりこう課題を設定すると、もう、あ、そうですね。多分新しいものを作るときもそうですし、その既存のサービスを回収するときとかもそうだと思うんですけど、やっぱり何が課題なのかっていうところの設定が本当に多分一番重要だと思うので、まあ、既存サービスであればやっぱりこう、今あるものを使っている人に話を聞く、聞いてそこでどんな課題が本質的にあるのかって聞くことが大事だと思いますし、例えば本当に新しいものを作りたいっていう部分であると、そうですね、課題設定自体を、そうですね、ちゃんとしっかりとするところだけを結構力を入れてみんなでこう集まって、いろんなこうメンバーでやるところを集中して、それが終わった後は割とこう別々のチームで、ソリューションしたりとか、やっぱり役割分担してやっていけばいいのかなっていう気はしてます。うん、はい。
なるほど。その課題を設定するためのその手法とかも、高橋さんの方でそういうなんかアドバイスとかされることも多いんですか？
多いですね。はい。すごい重要ですね。うん、僕は 5パターンぐらい、よく使ったりはしてるんですけど。
はいはいはい。教えてください。はい、
まあ、多分手法自体はすごいシンプルです。まず、その何が課題なのかっていうところですね。例えば、新しいヘルスケアサービスを作りたいですというところにしたときに、まずヘルスケアって何が当たり前なんだっけっていう意味のブレインストーミングをしたりとかします。で、ブレインストーミングって役に立たないとか、まあできないとか、なんかやったけどなんかいいアイデア出ないとか言われるんですけど、まあそれは半分当たりなんですけど、何を元にブレインストーミングするかっていうテーマ設定がめちゃくちゃ大事になるので、そこのテーマ設定をフォーカスしてやって
る。はいはい。
はい。で、次にそれを収束、いわゆるこう発散と収束っていうところを必ず繰り返して やっていくっていうのが、サービスデザインの基本とはなってるんですけど、うん、こう、収束の手法のところで、じゃあ、それってどういう、こう、マトリックス、縦軸と横軸で出たアイディアを縦軸で横軸切ったときに、うん、なるんだっけというところをしっかりと設計をします。で、ただ、
はいはい、
設計の仕方も論理的にこう、例えば、何か人の 手助けになる、ヘルスケアの手助けになるとか、なんかその、なんだろう、手間がかからないとか、あとはなんか、うん、なんだろうな、痩せるとか、痩せないとかというふうな、こういう単純な軸で切ると、ほとんどいい問題設定は出て こないというふうに、
なるほど。
そこを少し、一個の軸を全然別の軸にあえて、要は対比させないってことですね。対比させることはしない方がいいってことなので、対比させないっていう部分ですね。で、そこからある程度、じゃあなんか面白いこの領域が出ありそうだねっていうことをですね、痩せないけどなんかすごいかっこいいヘルスケアってなんだろうみたいなところが軸、証言があるので、じゃあこのポイントを深掘りしようかって言って、じゃあそこが痩せないけど、なんだろう、かっこいいって、どういう、痩せないとかっこ悪いってどういう因果関係になってるんだっけみたいな、こう因果関係をしっかりとこう明記して、じゃあどこの因果関係、まあいろんなステップがあると思うんですけど、そのステップのどこの領域を僕らは、止めるのか、ずらすのかみたいなところをやるようなワークをやったりですとか、それがまた 3段目ぐらいなんですけど、で、4段目で、じゃあそれをずらしたりとかやることとか、することによってどんな価値が生まれるんだっけっていうの価値の本質をつかみに行くようなワークを4つ目で、バリグラフのワークをやったりするんですけど、で、4つ目でやって、で、最終的に、じゃあその課題を解決すると、どうやったらその課題を解決できるんだっけっていう一番最終的な問題定義のワークをやったり、うん、で、この問題定義のワークは通常にやるとどうすれば簡単に、どうすれば痩せないでかっこよくなるんだっけみたいな問題定義を繰り返しなんですけど、うん、それは絶対アイデアとして全く意味が出てこないので、どうしたら、一日三分間で痩せないでかっこよくできる、スケアのものができるんだっけっていう、例えば軸を切るのか、どうしたら痩せないで、自宅の自分の椅子、座ってる椅子の上でっていう、かっこよくできるのかっていう空間を切るのか、そもそも痩せなくてもかっこよくなる、ヘルスケアなんだっけみたいな意味をそもそも変えるみたいな、問題
っていう。いろいろ設定していくんですね、当てはめて。
そこをずらしたりとか重ね合わせたりとかやって、最終的に一つの、問題定義にしていくっていうところをすると、割とこう、誰もまだ、もしかしたらこれって考えてない問題なんじゃないかと、これ課題って、なんか、ちょっと一見聞くと普通じゃないけど、もしかしたら本質的にみんな求めてる問題なんじゃないかみたいなことを結構気づいたりとかして、そこからじゃあそのソリューションを考えようかっていうのは、山本さんがおっしゃられたように、そんなにそこからは、難しくないというか、スムーズ
に。確かにそうですね。そこの部分でもコンセプトはできてますもんね、サービスの。
そうですね。
なるほどね。確かにな、そんな感じすいましたね。そうか。すごい、でも、これはでも、むちゃくちゃ今日は、すごいいい回ですね。
ですかね。
いや、すごいいい回になったと思いますね。なんか、結構このポッドキャスト聞いてる方は何か自分で作りたいとか、
はい、
まあ、まさに作ってらっしゃる方もいますけど、
はいはい、
そういう意味で、私自身もそういう中の一人ですけど、ちょっとね、ハッとする瞬間が何度もありました。
ああ、ですか。よかったです。
確かに。そういう考え方で今までサービス企画したことなかったなと思って、はい。
うん。
すごくなんか、理論として、というかメソッドとしてちゃんと、高橋さん、
はい、
何聞いてもパッと答えてくれるんで、この人本当にやってる人だなと思いました。大変失礼な言い方してますけど実践的なのちゃんとフィードバックというかコメントいただけたので、
はい、
いや今日はむちゃくちゃ参考になりましたね。
あ、本当ですか、よかったです。
これちょっともう一回ちょっとぜひまたちょっとまたちょっと別のテーマで、うん、今日はちょっと導入って感じでしたけど、
はいはい、
ちょっとまた別テーマで高橋さんにいろいろお聞きしたいな。ちょっと僕もサービスデザインとかデザインスプリントちょっと本読んで、
はい、
勉強してもっと聞きたい部分がちょっと出てくると思うので、
はい、ぜひぜひもしよろしければ読んでいただければいつでも、はい、
書き上げてい
ただきます。
はい、いやどうでしたか高橋さんは お話しされてみて。
いや、そうですね。まあ、こういった形でちょっと話すのは初めてでしたけども、なんかすごくでも、たくさん、こう、本質的な質問をすごく投げていただいたので、こちらも、あ、 なるほどなと思いながら、あ、確かにこういうところって、うんうん、あの重要だよなって気づきながらすごく話ができたので、うんうん、話しやすかったというふうに、はい、
うん、最後にお互い褒め合って終わるみたいな感じになって、いや本当に楽しかったですね今日は。
はい、こちらが楽しかった。
はい、じゃあちょっと今日はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあ、はい、今回のゲストは、高橋康政さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。